くりママチャンネル、言いたいことは山ほどある。こんばんは。ここからはくりママチャンネル、言いたいことは山ほどあるをお届けいたします。パーソナリティのくりママこと吉田明美です。この番組では私くりママがシニア世代になった今こそ世の中に遠慮せずに言いたいこと、ぶちまけたいことを自由にぶちまけていっちゃいます。さて今日もゲストをお招きしております。株式会社パリミキが主催するロービジョンブラインド川柳コンクールの事務局、神田真さんをお招きしております。神田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお届けいたします。くりママチャンネル、言いたいことは山ほどある。今日は、株式会社パリミキ、メガネのパリミキですね、メガネのパリミキでおなじみの、パリミキからロービジョンブラインド川柳コンクールの事務局にいらっしゃいます神田真さんをお招きしてお届けいたします。神田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでね、そのロービジョンブラインド川柳コンクールっていうコンクールがあるわけですけど、実は私もね応募したことがある。
ありがとうございます。
一般の部で、もう一人、当事者の立場で応募したことがある山田直文さんにもお付き合いいただきます。山田さんよろしくお願いいたします。
山田です、よろしくお願いします。
はい、まずはこの、ロービジョンブラインド川柳コンクールとは何ぞやから、
はい
はい、ご説明いただきます。
今年第8回目を迎えるんですけれど、うん、毎年12月1日から、はい、1月31日まで、うん、視覚障害にちなんだ、川柳を、まあ、5、7、5にまとめていただいてですね、はい、ご応募いただいています、うん、でご応募いただける部門ということで、はい、まあ、視覚障害の方は、見えにくさを感じてる方部門というところがありまして、はい、そこからご応募いただくんですが、うん、その他にですね、うん、メディカルトレーナー部門ってこの部門は、はい、お医者さんを含めた医療従事者の方、はい、あとあれですね、視覚障害のいろんなこう訓練とか、はい、歩行訓練士の方もそうですし、はい、パソコンの先生など、はい、そういった方々、はい、あとは学校で、視覚障害者を担当されている先生方、はい、そういった方の部門になります、
はいはい、
それと、うん、ど忘れしちゃった、なんだっけ、サポーター部門だ、うん、サポーター部門ということで、はいはい、ご家族ですとか、はい、ご友人、あと職場の方、はい、その他視覚障害者をねちょっと街で見かけたとか、はい、テレビで見たことあるとか、はい、まあ、身近にいらっしゃらない方、あ、まあ、分かりやすく言うと、うん、サポーター部門を含めると、うん、全ての方が視覚障害にちなんだ川柳を応募していただくということで、はい、それぞれの立場で、はい、その部門から応募していただくようなことで、はい、開催しております。
はい、今じゃあ絶賛募集中ってことですね。
そうですね、うん、はい、一度に5句までということで、うん、ブラインド川柳ということで検索していただくと、はい、第8回ロービジョンブラインド川柳コンクールが出てきますので、はいはい、そこから5句、1回5句までなんですけど、はい、何回でも応募できるので、はい、期間たっぷりありますんで、うん、はい、いろいろ応募していただければと思います。
そっかそっか、じゃあこの年末年始お正月休みでもね、
はい、そうですね、うん、視覚障害者ってどんな風かなとか、はい、当事者の方はもちろんね、うん、掃除で困ったとか、はい、おせち料理がうまく食べれたとか食べれなかったとか、何でも何でもいいというかね、視覚障害にちなんだことを、うん、でもう一つはですね、皆さんそれぞれ の立場があるので、はいはい、当事者は当事者の思いがあるわけですけど、はい、うん、医療関係の先生方とかね、はい、あと実際ご家族の方ですとか、はい、お友達なんかも、はい、それぞれ見方が違うと思うんですよね。
そうですね、
視覚障害についてということで、はいはいはい、それぞれの立場で思ったことを、うん、感じたことを五七五にして、はい、川柳として応募していただければと思います、はい、あと特徴として、はい、解説という部分がありますので、はい、これはどういう思いですよっていうのをこう簡単にまとめていただいて、うん、
なるほどね、
立場が違うとね、通じないこともあったりするので、うんうん、そのような解説というのを設けています、う
ん、はい、はい、このブラインド川柳コンクールっていうのはロービジョンブラインド川柳コンクールっていうのは、はい、そのメガネのパリミキが主催してやってくれてるわけだけど、これって神田さんの発案？
もともとはそうなんですけど、うんうん、ですね、網膜先生症という患者会に私入っていまして、うんうん、
網膜色素変性症ね、
JRPS と言いますけどね、はい、うん、そこで、結構川柳をねみんながやっていたので、はい、うん、で最初は、神戸のアイセンターが立ち上がるということで、はい、ネクストビジョンさんができるときに、はいはい、そこで何か企画を考えてくれませんかという話が舞い込んできて、はいはい、だったら川柳の全国大会をやったらいいなと思って、
はいはい、
でそれを会社に提案したときに、はい、会社で一緒にやってくれる人が、うん、だったら視覚障害者だけじゃなくていろんな部門作ったらどうなの、はい、ということで、うん、はい、3つの部門ができて、
なるほど、
はい、現在に至るということです。
なるほど、1年に1回だからもう8年目になったってことですね。
そうですね、
はい、なかなか歴史あるコンクールになってきましたね。
そうですね、おかげさまで数もどんどん伸びてきてですね、
うんうん、
何より嬉しいというか、はい、視覚障害者のことを理解してもらうためにというのも目的なものですから、はい、そのサポーター部門の応募が増えてですね、最初は視覚障害者中心だったんですけど、
うんうんうん、
2年ぐらい前ですかね、
はいはい、
そのぐらいからサポーター部門の、うん、数の方が応募数が増えまして、
お、はい、それはそれは
世の中に世間に浸透していってるってことは、うん、目的が着々とこう果たせてい
いですね、
してるのかなというところです。
いいですね、はい、なんかネクストビジョン賞とかもありましたもんね、
はい、ところがですね、うん、ネクストビジョンさんもちょっといろいろこうなんか、はい、事業の方向性を見直す中で、
はい、
今回は、うん、全てのところの講演を辞退しているということで、
らら
ちょっと慌てましてですね、
らら、
うん、急遽視覚障害者リハビリテーション協会にお願いしまして、
はいはい、
ネクストビジョンさんがこれまでずっと講演を、はい、していただいてましたけど、うん、ネクストビジョンさんに代わって、うん、視覚障害者リハビリテーション協会に講演していただいて、
はいはい、
今回は視覚障害者リハビリテーション協会賞というのができたということです。
そうだったんですね。
あとその他講演は、うんうん、厚生労働省、
はい、
で今年度からは文部科学省、
うん、
あとは、日本眼科医会さんにも、うん、はい、数年前から、はい、講演として、加わっていただいているという形です。
いいですね、はいはい、で当事者というか、
はい、
からの募集に対して応募したのが山田さんってことですよね。今年はどうですか？
今年もね、うん、私全盲ではなくて、はい、ロービジョンって言ってね、
まさにね、
弱視なんですけど、
山田さんは、はい、ご病気は何なんでしたっけ？
緑内障なんですね、
う
ん、
緑内障ですね、はい、はい、
それで、これまでも、うん、弱視あるあるみたいな川柳を応募したことがあるんですけど、
はいはい、
弱視のところってなかなか説明しないと分かってもらいにくいところがあって、
はいはい、
でもやっぱり今年もちょっと弱視系で考えてみようかなと思ってます、うんうんうん、
なるほど。私もね、その一般の部サポーター部門からね、応募したことがあるんですけど、私はやっぱりその視覚障害者のと言っても人と人の付き合いだし、私はもう視覚障害があるからといってそこにこう寄ってってなんかお手伝いできませんかっていうタイプではないので、やっぱり好きな人もいればそうじゃない人もいるっていう、普通に付き合ってるっていう感じのことをなんとか表したいって、今年もちょっと頭をひねってみましょうかね、お互いにね。
よろしくお願いします。
はい、ちなみに去年の最優秀賞、
はい、
はい、ちょっと披露しちゃっていいですか？
はい、お願いします、
はい、読み返す孫から展示の年賀状、読み返す孫から展示の年賀状、はい、これはドランカーズさん ていう方でしたけど、はい、これ山田さんから説明してもらっちゃった方がいいのかな。
これは私からした方がいいと思います、
はい。
あの盲老人ホームにお勤めの方ですけどね、
うんうん、サポーター部門ですもんね、
はい。実はですね、うん、これまで、最優秀賞はすべて、うん、あの見えにくさを感じている方部門だったんですが、
あ、はい、
あの今回は、うん、あのサポーター部門の方が最優秀賞を取られたという、あの
初めて
記念すべき、
お、はい、記念すべき昨年だったんですね、
はい。あと、まあ、盲老人
発表は今年か、
発表は去年というか、あ、今年ですね、
今年ですね、はい、年変わってからですね、
はいはい、そうですね、はい、うんうん。盲老人ホームっていうのもね、うん、これによってこう注目されるっていうのも、うん、あの川柳コンクールやってて、はい、こういうことが広がるっていうのはいいかなというふうにもちょっと思ったりもしています、
うん。盲老人ホームっていうのは、まあ、見えにくい方のが専用の老人ホームっていうことですよね、
はいはいはい。きっとやっぱり安心だと思うんですよね。
やっぱりね、全国にそんなに数はないですよね、
はい、そうですよね、うん。神奈川県はなんか横須賀にあるっていうのは聞いてますけど、
うんうん、
多分倍率なんかね、うん、相当高いんだろうなと思います。
そうだと思いますよね、うんうん。でこの方はね、視覚障害のあるおばあちゃんに孫が苦労して打った展示の年賀状が届きました。おばあちゃん嬉しくて毎日年賀状を読み返していますっていう様子をご覧になってね、
はい、
それを書いてくれたんですね、
はいはい。
そうかそうか、まあ、ぜひねこういうようなあの内容何でもいいからって感じですよね。
そうですね、あの、うん、川柳を通じて視覚障害者のいろんな部分がね、
うんうん、
あの社会に広がっていくと、うん、まあ、それによってね、あの視覚障害者の環境も良くなっていくかなと思いますし、
はい、
またその社会全体もね、
うん、
あのどういうんですか、あの豊かな社会に、まあ、視覚障害者当事者の私が言うのはなんですけどまあそういうことにもつながればなと思っています。
はい、例えばね、サポーター部門からはどういう作品があるかっていうと、
はい、お願いします、
はい。盲目のジージの夢はにらめっこ、中学生の作品だそうですけど、
はい、
はい。
この作品をね、うん、私、まあ、あの、うん、主催者の特権としてね、
はい、
あの最優秀賞と優秀賞、うん、まあ、全部で、うん、各部門賞と、
はい、
去年まででしたらネクストビジョン賞、うんうん、日本眼科医会賞とあるわけですけど、うんうん、さらに入選100っていうのがあって、
はいはい、
それはあの、うん、ロービジョンブラインド川柳コンクールの特設サイトに、はい、あの、はい、アーカイブとして全部、第1回から出てるんですけど、
はい、
それ以外の作品っていうのも私もいっぱい見れる特権があってですね、うん、
いいですね。
で
楽しいね、
楽しいですよ、うん、勉強にもなりますし、
うん、
でもっとね広く知ってもらいたいなっていうのがもうたくさんあって、うん、まあ、その、はい、まあ、そんなこと思いながら、はい、あの全作品を見るわけですけど、
はい、
でこの作品を見た時に、まあ、中学生の方がね応募していただいたっていうのもいいことなんですけど、うんうん、
はい、
これはひょっとしてと思って、
うんうん、
ちょっとあの月刊視覚障害っていうね雑誌に、うん、あのこの作品を掲載するにあたってお電話で確認したところ、
はい、
なんと第1回の作品のお孫さんだったと、うんうん。
なるほど。
ちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、ね、第1回の最優秀賞ですよ。死ぬまでに妻とやりたいにらめっこ、死ぬまでに妻とやりたいにらめっこ。
これ八木先生がなんか解説入れてると思う、うん、
はい、
公表ですね、
うん、公表
をしていただいてると思うんですけど、
はいはい、うん、審査委員長その八木先生の公表、視力に自信がないからにらめっこはできない、諦めているのだが視力が改善されたら外国旅行なんかじゃなくてにらめっこをしたい、そんなごく普通の暮らしに幸せを感じる、愛妻ぶりが微笑ましく軽妙なタッチながらも愛感もありお見事という解説ですね、
はい。ね、うん、私はどうしても当事者なので、
うんうん、
あのどういうんですかね、視覚障害者のリハビリテーションとかね、
うんうん、
そういった感じ の作品が目に行くんですけど、
はい、
八木先生もねちょっと若干、うん、あのまあ、ご年齢的なこともあって、
はい、
あの目がちょっと見えにくいっていうようなことも伺ってますが、うん、
はい、
基本はやっぱりなんか、うん、あのそういう視覚障害も理解しつつも、うん、あの文芸的なところでやっぱり選ばれるところが あるなと思っていましてね、はい、まあ、さすが川柳の先生ですから、うん、当然といえば当然なんですけど、
うん、
あのそういったところで第1回はねそのやっぱり軽妙なタッチとかテンポとか、
はいはい、
そういうところ見られるんだなというのを感じました。
なるほど。じゃあまた後半もちょっと作品ね、はい、ご紹介していきたいと思います、はい。 クリーママチャンネル言いたいことは山ほどある。今日はね、メガネのパリミキが主催するロービジョンブラインド川柳コンクールについて、事務局の神田慎さんと、それから当事者である、山田直文さんにもお付き合いいただいてお届けしております。ね、去年じゃなくて、去年その選には漏れちゃったのかな、この中学生の作品は ね
入選も、にはなってない、
なってない、はい、だけど盲目のじいじの夢はにらめっこっていう、その中学生の作品があって、はい、これはその祖父は難病で全盲になりました。祖母とは大恋愛で結婚したそうですそんな祖父は祖母の顔を一目でも見たいと思っています。少しでも見え、存分に祖母や私とにらめっこをしてほしいですっていう、その作者のね、解説があったのが、なんと第1回の最優秀賞に輝いた、死ぬまでに妻とやりたいにらめっこというふうに書いてくださった、その山本さんのお孫さんだった、
はい、
ねえ、素晴らしいですよね、こういうお孫ちゃんがね、
はい、
うん、ね、そのやっぱりその6回目までは見えにくさを感じている方部門の、
はい、
その優秀賞だったんだけど、
優秀賞自体はですね、7回、
そっかそっか、7回目から、7回の時初めてサポーター部門からも、はい、最優秀賞が出た、
はいはい、あとその他の、ネクストビジョン賞も、日本眼科医会賞も、まあ、これらは部門関係なく選ばれるんですけど、
はいはい、
全部サポーター部門だったんですね。だからまあ数が増えてるっていうのもあるんでしょうけど、
はいはい、
まあ、やっぱりそれだけこう浸透してきて、作品もこうなんかレベルが高いということで、多分先生が ね選ばれたんじゃないかなと思うので、まあ、私としては当事者もっと頑張ってくださいっていうところもありますけどコンクールの目的としてはね、
はいはい、
広くこう広がっているので嬉しいなと思っています。
ね、そのにらめっこ、山田さんはどうですか、にらめっこ、
この句を、ね、今聞いて、
はい、
自分が応募した句をちょっと思い出しちゃったりなんかして。
どんな句
だった、ね、この方は、ね、全盲の方で、
はい、
奥さんの顔をってことなんですけど、はいはい、ちょっとにらめっこと違うんですけど、
はい、
ロービジョン、目線そらして見つめ合うっていうのを応募したことがあるんですよで私視野が欠けているので、
はい、
正面から顔を見ると、
はい、
顔が見えないんですね、
うん、
顔を見ようと思うと、うん、視線をそらさないといけないので、
はい、
うん、ロービジョンも結局にらめっこできねえなっていうことをちょっと思いましたね。
こういうのもね、やっぱり川柳を通じて広く社会の皆さんに知ってもらいたいですよね。
にらめっこっていう一言でも、
はい、
いろんな見え方でいろんなにらめっこがあるんだなっていうのもちょっと思ったところです。ちょっとね、この句のと直接には関係ないけど、
いやいやいや、はい、はい、ありがとうございます。でね、まあ、山田さんは緑内障で、それで神田さんは網膜色素変性症っていう病気なんだけど、はい、まあ、その患者会が JRPS っていうんですよね、
はい、
そこの方も随分当事者として応募してらっしゃるようなんですけれども。
そうですね、はい、たくさん応募いただいてます、
はい、その中からちょっと作品紹介しちゃいましょうかね。
はい、お願いします、
はい、世話を焼く喜びくれたパートナー、世話を焼く喜びくれたパートナー、
はい、これだけだとねちょっと分かりにくいので、
うん、そうですね、
解説が入ってるんでお願いします。
はい、はい、私のパートナーである盲導犬、彼女との生活はフード、排泄、歯磨き、シャンプーなどユーザーが世話を焼きます。目が見えにくくなってやってもらうことが増えた私にはそれは大きな喜びですっていうね、
はい、
のびやのパパですね、これはね、はい、
ね、本当に、はい、してもらうことが増える中で、
うん、
人にというか、まあ、この場合は
してあげることがね、は
い、とてもね、喜びになるっていうのはあるなというのは感じるところです、
うん、はい、ね、このまた可愛い盲導犬でしたよね
そうですね、もう今ね、
今引退、
はい、
引退なのかな、はい、2代目になってますけどね、
はい、
ちょっと拍手に弱い盲導犬ちゃんだったんです、はい、はい、ね、このね、で次いきますね、
はい、
見つけよう、できないことよりできること、
はい、
どうですかこれは。
そうですね、やっぱりこれ、うん、網膜線性症という病気は徐々に進行していくんですよね、
うん、
で、まあ、もともと見えてた方が多いから、
うんうんうん、
やはりあのどんどん見えなくなっていく中で、
うんうん、
まあこれもできなくなった、あれもできなくなった、
うんうん、
文字なんかだとね、
うん、
最初はシャープペンの字が見えなくなって、
あ
次にボールペンが見えなくなって、でだんだん太くしてマジックって書くんですけど、
うん、
それも見えなくなってと、
うん、
まあこういうできないできないできないじゃなくて、
うん、
例えばあれですね、うん、音声、うん、あパソコンでまず拡大して見れるようになった、
はい、
次は音声を使って、
はい、
結果的に目を使わなくなったから楽になったとかね、はいはい、
うん、
こういう形であの、うん、プラス思考でいけるとねいいかなと思ったりもします。
そうですよね、やっぱりできることっていうのに目を向けていくと、
はい、
やっぱりその認知というかね、はい、世界が変わって見えてくるっていう。
そうですね、はい、悔やんでもねしょうがないですから、
まあね、
だったらどうする、うん、だからどうするってこういけるといいですよね。
偉いです。
簡単じゃないですけど
ね。はい、きっとなる今の私も好きになる、いい句ですね。
そうですね、
きっとなる今の私も好きになる、はい、どうですか山田さん、きっとなる、
うん、やっぱりね、
うん、
あの見えない自分っていうのを好きになるっていうのはすごい、ね、
うん、
大事なことかもしれないですね神田さん。
そうですね、
うん、
いやでやっぱこの過程というかね、
うん、
あの病気の需要ってよく言いますけど、
はい、
やっぱり自分が好きになれた時っていうのは需要してるんでしょうね、
うん
うん、とはいえでもやっぱりあれができたらこれができたら、
そうですよね、
残るって残りますけど、
ね、なかなか、うん、あのできないことばっかりね、うん、あのあれもダメだこれもダメだって思いがちですけどね、
うんはい、うん、でもこういうきっとなる今の私も好きになるっていう自分を好きになれるっていうのは、まあ、目が見える見えない見えにくいに限らずやっぱりみんなが持っていなくちゃいけない気持ちですよね。
まあね、
うんうん、
あの目が見えないっていうことはとってもあれですけど、
うん、
人それぞれね、
うん、
自分はパーフェクトだっていうことじゃなく、
うんそうう
ん、何かしらやっぱり悩みを抱えているので、う
んはい、
そういう意味ではあのちょっと深く悩みに抱えている方には共通する川柳かもしれませんね、
はい
は
いはい、いい川柳ですね。
いい川柳ですね、はい、で最後絶対紹介したいのがね、多様性と言葉は耳にするけれど、多様性と言葉は耳にするけれど、どうですかこれは。深い
深い
深い、
これパッと分かんないかもしれないですけどね、
うん、解説読んだ方がいいかな。
あ、解説読んでみてください、
はい、SDGs だ、多様性だと言われて久しいが、現実は見えるのが当たり前の新たなサービスや製品ができていて、見えない見えにくい人はますます排除されてしまうことになっているのではっていう問題提起ですね、
はい
はい、
これだけ聞いてもちょっとわからない方多いかと思うんですけど、
うんうんうん、
あのこの方は障害の社会モデルという考え方で、
うん
はい
うん、
ビューネット神奈川という ところを主催されていて、
はい、
小学校中学校高校もたまには行くんでしょうか、うん
はい、
あの福祉教育人権教育をね、
はい、
主催されている方で、
うんうん、
体に障害がある、
うん、
これはあの機能障害であって、
はい、
それに合わせた、
うん、
あの社会が適応してないところが、
うん、
もう問題であるというかね、
うんうんうん、
あの
社会の方がね、
はい、そうそう、うん、標準的な人間に今合わさってるわけ、
うん、
あの合わせられてるわけですけど、うん
はい、
あの目の見えない人、まあ、耳の聞こえない人、
うん、
足の不自由な、まあ、いろんなね、
うん、
あの抱えてる問題あると思いますけど、
は
い、全ての人に、
うん、
あの SDGs はね、
うん、
誰も取り残さないとこう言っていますから、
うんはい、
そういう社会がもっともっと良くなればということをおっしゃっているということで、
はい、
非常にこれは、うん、あの我々視覚障害も、
うん、
やっぱそういう考え方を持つというのが非常に大事で、
うんうん、
目があの見えにくいとですね、
はい、
どうしてもこう自分が悪い、あの、
あ、はい、
周りの人に迷惑かける
うんうん、うん、
とこう思いがちで、
うん、
こうどうしてもこう、
うん、
あの塞ぎ込んでしまったりするんですけど、
はいはい、
そうじゃなくて、
はい、
社会が自分に適応してないと、
うん、
じゃあどうしていくと、
ね、
こう考えることによってちょっと元気出てくるのかなと思いますけどね。
なるほどね、
はい、
なんかねやっぱりあの誘導とかしてて、
はい、
例えばお手洗いとかね、
はい、
そのトイレってほらもう いろんな場所に流す場所があって、トイレットペーパーの位置が違ってって、
はいはいはい、
それでもう私なんかもう結構こんな年になって全然男性トイレに入るの平気になってきちゃって、だんだん、
はいはい、
それでまあ教えるじゃん、はい、教え はい、それもちゃんともしユニバーサルデザインで、はい、右とか左とか位置が分かってたらそんなことしなくても、
はい、
あの何の不自由もないわけ で、
そ う、 です、ね、
そういうのも社会モデルのその障害作っちゃってる一因ですよ ね、
そうですね、はい、あのトイレの川柳もねちょっと今日は用意してませんけど、うんうんうん、いっぱい寄せられててですね、
はい、
あの、うん、面白いのは、うん、女性の方が男子トイレに入っちゃって、
はいはい、
で話し声で初めて女性、はい、男子トイレに入ったと気づいて出るに出れなかったとか、
はい、
流すボタンの代わりに呼び出しボタンを押して、うんうん、あのなんかサイレンが鳴っちゃったとかね、
はいはい、
本当にあのトイレの川柳っていうのはたくさんあります、
うんうん、それもすごいあの社会モデルのなんか
典型
だなと思うことがよく、
ね、共通してね必ず後ろに手を回せば、うん、あの流せれたらいいんですけど、うん、結構そこをいくら探してもない時ってあるので、
うんね、
困りますよね。
この頃なんかタッチパネルになってるトイレとかもあって そこはちょっと
パネルの上にあったりするのと、うん、あと、はい、ツルツルのタッチパネルのみ操作だともうお手上げですよね。
あそうですね、はい、この方の作品そのみんなが空飛べたら私障害者っていうね、
はい、
そのみんなが羽がもしついてたら、うん、ついてない自分は障害者だなっていう、
はい、
うん、
私はこの社会モデル系の川柳で、うん、なんか一番あの好きというか印象に残ってるのが、はい、このみんなが空飛べたら私障害者っていう、うん、あの作品で、
はい、
これはあの眼科の先生がね、
はい、
あの川柳花子さんって毎年応募していただいてる、はい、まあ、JRPS の、 あの会員の先生でもあるんですけど、うん、はい、があの作ってくれた作品で、
うん、
どうですかね、本当にあのみんなが羽がついていたら、うん、エレベーターもエスカレーターも階段もいらないわけで、
うんうん、
でも羽のついてない先生というかね、うん、そういう人は取り残されて、
うん、
3階に上がるのにロープを垂らしてもらって、うん、あの八号で上がるとかね、うん、そういうふうにしなきゃならないと、
うん、
あ目が見えない我々が不自由してるとか、うん、あの車椅子の方が不自由してるとか、
うん、
耳の聞こえない方とかね、
うん、
いろんな方が不自由してるっていうのも、まあ、こういうことで、
はい、
全ての人に合わせた社会になっていないと、はい、いうことをこ うまく表現されている、分かりやすく表現されているなということで、なんか素晴らしいなと思っています。
いいですね。この方はその女子のおしゃべり会アリスの会っていうのもね、
はい、
うん、やってらっしゃるんですよね、
はい、
先月これなんか NHK ナビラジオで取り上げられてたっていう、
は
い、
で、
う
ん、この川柳花子さんは、うん、その時は、帰ってきた花子という画号でですね、うん、
はい、
第
4回、
うんうん、はい、メディカルトレーナー部門で、
はい、
あの部門賞を取られた。
お
で、その時がそのアリスの回を、うん、描写した作品だったということなんです、
うん、あ、はい、
ちょっと読んでいただいていいですか、
はい、増やしましょう、できないことよりできること、ね、増やしましょう、はい、できないことよりできること、
解説にね、うん、なんかちょっと書いてたんですけど、
はいはい、視覚障害の女子のおしゃべり会、とっても前向きな彼女たちのスローガンですっていうことでしたね、
はいはい、でこれがアリスの会ということで、はい、うん、はい、これが、はい、あの NHK のナビラジオで11月16日の放送で、うん、取り上げられて、
はい、
川柳の作品もしっかり、うん、読んでいただいたということで、
そうだったんですね。
でこの川柳を、うんうん、ベースに歌も作られているということで、そういったのも放送で、うん、取り上げられていました。
じゃあなんかね、アーカイブでちょっと検索してもらって、はい、まあ、何しろ今年の第8回
は、
はい、年明け1月31日まで、
はい
はい、募集しているということで、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
山田さんもぜひ応募しましょう、
はい、頑張ります
ブラインド川柳で検索していただくと、うん、はい、第8回ロービジョンブラインド川柳コンクールと出てきますので、
はい、
そこからすべての方がご応募できますので、はい、それぞれの立場でご応募いただければと思います。
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、クリママチャンネル、言いたいことは山ほどある。今日は、ブラインド川柳の事務局、神田真さんにお越しいただきました。それではまた来週、ごきげんよう。